どうもどうも。お帰りなさい、前原さん。ご家族はお留守みたいですね。いやはや困っていたんですよ。
親父の仕事の関係で出かけてるんだと思います。帰りは遅いと思いますよ。
そうですか。それはそれは好都合です。親御さんに変な思いをさせずに済みます。ありゃ冷えすぎます。切りましょうか。
捜査の方はどうなってるんですか？
捜査？何のですか？最近はいっぱいやりすぎて、どれのことやら。
全部です。
いいですよ。本当は秘密捜査なんですが、あなたには特別に聞かせてあげましょう。じゃあ最初の事件から。渡流しの晩の富武さんと高野さんの開始、こっちはお恥ずかしいかな、さっぱり進展なしです。まずは富武さん、集団で暴行を受けた形跡はあるのですが、自分の喉をかき破るなんて異常な死に方の説明がつかないんです。覚醒剤かなんかの薬物中毒を疑っているんですが、検出はされませんでした。
高野さんはどんな感じなんです？
同じくさっぱりです。焼死死体は検視が非常に困難でして、首を絞められた後にガソリンをかけられたんじゃないかと見ています。ですが犯行時刻はおおむねお祭りが終わった直後だろうと見ています。どうしてわざわざ遠くの山まで死体を運んだのか、他にもいくつか不審点はありますが、まあ現時点でお話しできるのはこのくらいです。
村長さんの方はどうですか？何か手がかりはありましたか？
失踪された一日の足取りを調べました。手がかりになるようなものは見つかりませんでしたが、一応お話しましょうか。村長君吉喜一郎、彼は重度の痔を患っていたそうです。古い生まれの方って非常にプライドが高いんですよね。村長さん、誰にも内緒で獅子骨市内の某大学病院の肛門科に通われていたんです。失踪当日、村長さんは診察の予約が取ってあったんで朝一で出かけられました。診察が終わったのは午後1時頃です。その日は夕方から神社の集会場で会合の予定があったんですが、途中電車で人身事故がありましてね、それで足止めを食らってしまったらしく、家に着いたのは会合の時間の直前でした。ご家族が大慌てで神社の集会場に出かけていく村長さんを目撃しています。
会合ってのは何だったんですか？
会合は御三家と町会の主要役員が集まってのものでした。今年も起こってしまった連続開始事件の対応について協議したものと思われます。
それでその帰り道に、あれ？
どうなさいました？
あ、いや、今俺は何に驚いたんだ。思い出せ、前原圭一、今気づいたじゃないか、大切なこと。渡流しの晩、これが全ての始まり。その夜、高野さんたちが死んだ。翌朝、事件が雛見沢中に広がり、夕方からの会合でそれを話し合うことになった。だが村長さんは病院に予約があったので、予定通り家族にも内緒の病院へ向かった。病院で診察を受け、食事をし、帰りの電車で思わぬ足止めを受け、帰宅した時にはもう会合の始まる時間だった。村長さんは上着を着替え、自転車にまたがり、大急ぎで神社の集会所に走っていった。渡流しの晩の事件が耳に入ってから集会所に姿を現すまで、村長さんの一日の行動は すべて秘密だったことになる。でも、それが何だってんだ、前原圭一。それがどうしたって言うんだ、前原圭一。あ。
圭ちゃん、私、どうしよう。
どうした?話せよ。俺たちの間で隠し事はなしだろ。
私、君吉のおじいちゃんに打ち明けたんだ。君吉のおじいちゃんに打ち明けたんだ。
前原さん、大丈夫ですか?やっぱり暑いならクーラー入れますよ。
はい。
私、知ってる限りのことを話したつもりです。お返しに、今度は前原さんの話を聞かせてもらってもいいですよね。ほらほら、また黙り込む。もし誤解があるようなら、先に解いておきたいんですがね。私は別にあなたが犯人だなんて思っちゃいないんです。あの晩あなたたち4人が西宮殿に忍び込んだことは知っています。それ自体は不法侵入として問われるべきことですが、問題はそれじゃない。そこで何があったかなんです。忍び込んだ人間が次々と犠牲になるような何があったのか。
そんなものは何もなかったんです。大昔に使った拷問道具がたくさんしまってありました。それを高野さんたちと見て回っただけなんです。
本当にそれだけ?
本当にそれだけです。
では富武さんたちが殺されたのは禁忌を破ったからという制裁だけなんですかね。もういちいち隠しませんけどね、あなただけが今日まで被害を免れているんです。あなたが無事で、あなた以外の全員が被害に遭う。そこにどんな違いがあったのか、それが知りたいんです。
え?ちょっと待ってください。あなただけがってどういう意味ですか?
ですから、あなたが西宮殿に忍び込んだコソドロ4人組の最後の生き残りじゃないですか。あの晩に富武二郎さんと高野美代さんが死亡して、翌日園崎紫音さんが失踪したのに。
紫音が失踪したって、そんなバカな。
ありゃ、とっくにご存知だったとばかり。
そんなのは初めて聞いた。紫音が失踪した、いつ？
遡ると渡流しの次の日に失踪していたことになります。
ちょっと待て、シオンがもう失踪してたって。じゃあ俺に毎晩かかってきたあの電話は誰がかけてたんだよ。
ほら、覚えてませんか。渡流しの次の日に私たち図書館でお会いしたでしょう。あの時シオンさんもいましたよね。あれが最後の目撃なんです。あの後、彼女の所在は確認されていないんです。
そんなバカな。
エンジェルモートっていうファミレスのバイトですがね。あの日から無断欠勤です。
そんなバカな。
あら、その様子だとご存じなかったみたいですね。もうこれでご理解いただけたでしょう。次に何か起こるとすれば、それはあなたなんです。前原さん、どうかご理解を。
そんなバカな。
シオンさんはとっくに失踪してるんです。次はあなたなんですよ。
そんなバカな。